高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質は、インターネット社会で普通の人が成功するためのヒントをお伝えする番組です。ピンときたら即行動が幸運をつかむコツ。本当はやりたいことがあるのに、いつも誰かに遠慮していませんか？自他ともに認める超幸運体質の高嶋美里が、双子育児中でも2億円売り上げて社長になれた秘訣を、誰にでもできる方法に落とし込んでお届けします。
皆さんこんにちは。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質、ナビゲーターの関根美代子です。今回は第11回自分の夢を実現するための設計図を描こうをテーマにお送りします。高嶋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のタイトルには自分の夢を実現する設計図とあるんですが、その前に自分の夢が何かわからないっていう人も結構多いと思うんですが、そんな人には何かおすすめの方法っていうのはありますでしょうか？
自分の夢っていうと、なんていうんですか、ずっと潰されてきてるわけじゃないですか、子供の頃から、で、子供の頃っていろんな夢あったと思うんですけど、そんな夢ばっかり見てないで地道に働きなさいとか、だんだんそういうような周りの大人の声で夢を持つっていうことがなんかあんまりいいことじゃないような意識を植え付けられてるんですよね。で、夢って言った時に現実感ないというか、そんなこと言ってて現実の生活どうなるのよみたいな人が多いと思うんですよ。でもそうじゃなくて、やっぱ夢って言い方が嫌だったら目標でもいいし、今よりもうちょっと豊かになりたいって誰でも思ってると思うんですね。で、それが夢ですよ、結局。だけどもうちょっと豊かになるっていうことがどういうことなのか具体的に分かってないから、じゃあどうすればいいのっていうと分からない、っていう状態だと思うんですよ。だから夢って言い方でもいいし、私は未来予想図とかって言ってるんですけれども、その自分の未来、3ヶ月後でもいい、1年後でもいい、10年後でもいいですけども、今と全く同じでいいんですかってところですよね。で、今よりほんの少しでももうちょっと良くなっていたいと思うんであれば、どこをどんな風に良くなっていたいんですかっていうことですね。で、それを聞くのに本当はどういう風になっていたいっていうのを明確に言葉で表せていることが重要だと思うんですよ。で、そうじゃないと漠然と、なんとなくこうかなみたいのだと、やっぱり実現が難しくなってくるので、明確にどうなっていたいかっていうことがちゃんと言葉になっているかどうかっていうのが、重要なので、まず意識してほしいんですけど、でも多くの人がね、言葉にするのすごい苦手なんですよ。で、なんでかっていうと本読まないじゃないですか。で、読書習慣がないので、本読んでない人って文章出てこないんですよ。で、その語彙も少ないじゃないですか、だから文章にできない、で、文章にできなかったらなんとなくこんな感じっていう、じゃあビジュアルをね、描いてみてもいいと思うんですけど、じゃあ絵も描けるかっていうと絵もみんな苦手じゃないですか、で、絵も描けない、文章も描けない、でもそれを明確にしたいとなった時におすすめなのが、すでにある写真とか絵を切り抜いて寄せ集めるスクラップブックみたいな。
スクラップブック、
これって子どもの頃やりませんでした？
そうですね、やりましたね。なんか好きなものを集めて、
何か図工かなんかの時間に、授業でもやったりもしたかと思うんですけども、何だろう、自分の好きなものって絶対無意識に集めてるはずなんですよ。で、雑誌も興味ないものは買わないじゃないですか、だから好きな雑誌を買ってるはずなんですよ、っていうことは好きなものは身の回りにあるはずなんですね、だけど生活の中でそれが埋もれちゃってるから、それを見つけ出してあげようっていうようなことをすると、だんだんだんだん、あ、自分ってこういうことに興味あったんだとか、自分はこういうふうになりたかったんだっていうのが意識できるようになるから、そうなったら言葉にもできるようになると思うんですね。 だからまずイメージする、
うん、雑誌っていうのは、まあ、定期的に買ってるものっていうのは誰しも持ってるかと思うんですが、うんうん、それを切り貼りしてみようってちょっと考えるとの漠然とこう読み流してたものがこう自分のなんかこう対象物となってこうくっきりしてきますよね。
そうですね、うん、だから暇だから何でもいいやって買ってきた雑誌じゃなくて、うんうん、これが好きって言って買ってきたものってなかなか大事にしたいから切り抜いたりとかできないと思うので、うんうん、うでね、こういうの好きなんだなと思ったら新たにね本屋さんに行って買ってきてもらってもいいと思うんですけど、うんうん、私なんかだとガーデニングとかインテリアが好きなので、うん、はいはい、もうそういう雑誌がいっぱいなんですよ、うん、で本当に分かりやすいファッション雑誌とかないんです、
うん、あ、そうなんですか、うん、へえ。
で、とにかく庭なんですよ、
う
ん
う
んうん、で 花が好きで、だからそういうものが自分好きなんだなっていうのが明確なんですけども、うんうん、なかなか明確になってないうちって雑然といろんな雑誌買ってたりするんですね。だからその中からどれが自分が本当に好きなのか、でどれは暇つぶしのために買ったものだったのかっていうのをちょっと選別してみたらいいんじゃないかなと思うんですね。
そうですね。どう、あ、もうこんないっぱい溜まっちゃってて、ザーって捨てちゃうかと思うんですけど、うんうん、その前に、いや待てよ、私はどれが、うん、なんかこの中で好きだったんだっけ、うん、ってちょっと思って切り抜いてみたりしてもいいですよね、
うん、そうですね、うん、あとはだからどういう風になりたいのかですよね、うん、結局だってどういう風になりたいのかっていうのがなかったら今の自分のまんまずっと行くんですよ、
うんうん、
もう今の自分で大満足っていう人はそれでいいと思うんですけど、うん、けどね、いないですよね、大満足の人、なかなかね、うんうんうん、やっぱり欲が出てくるからもっともっともっとってなってくると思うんですよね、うんうん、そのもっとがどこになるのか、うんうん、なんと美しさを追求したいと思ってるのか、うんうん、もっとお金が欲しいと思ってるのか、うんうん、それともの、なんか演劇やってたりとか歌やってたりとかっていう人はそういうもので人前に出たいと思ってるのかとかいろいろあると思うので、そこでまあできるかできないかは全然別として、まあどうせ無理っていうのは剥がしてからこうなりたいな、こうなったら幸せだなっていうのを妄想でいいので作ってみましょうねっていう、まあセミナーでね、ライフプラン講座っていうのをやってるんですけども、はい、そのライフプラン講座の中でもやってもらってるんですけども、うんうん、そうするとね、最初つまんなそうな顔してた人たちが、うん、だんだんだんだん生き生きしてくるんですよ、
うんうん、
で講座でやってる雑誌は私の方が用意しているので、はい、がっちりこれだっていう本人にね合うものがない可能性もあるんですけども、うん、まあ、いろんな種類の雑誌を用意してて、うん、その中からね、これだったっていうのを見つけてくれる人たちも多いんですけど、うん、やっぱり最初はそう言われてもよくわかんないなっていう状態なんですよ、
うん、
だけど考えてるとだんだんだんだん見つかってきて、うん、こんなの楽しい、あんなの楽しいって広がってきます、うん、だからそれ一回やったら終わりじゃなくて、一回やって、あ、こういう方向性のものが自分が好きで、こういうものに囲まれてたら幸せで、3年後ぐらいにこうなろうと思ったら、あ、もしかして実現可能かなっていうところまで来たら、結構もうトントン拍子でいけると思うので、うん、何回かねやった方がいいかなと思いますね。
なるほど、だんだんとこう焦点を絞っていくんですね。
そうですね、うん、まずは好きなジャンルを大まかに集めて、うん、その中でもっと好きなものを集めて、うんうん、でその中でさらに自分が何でしょう、そうなった時にもう飛び上がるほど、叫び出すほど嬉しいことは何なのか、うん、っていうとこですよね、うん、
なかなかね自分がね叫び出すほど嬉しいことなって何だろうって考えること自体ないですからね、
うん、そんなもんないよと思ってる人だらけじゃないですか、うんうんうん、でまあこんなもんでしょ人生みたいな感じで、うんうん、だけどそう、もうこんなもんでしょと思ってたところに叫び出すほど嬉しいことが見つかったら、それだけで幸せじゃないですか、
うん、そうですね、
うんうん、だからそれを見つけることは何のマイナスにもならないので、うん、まず見つけてもらって、うん、で何年後にこうなったらいいなっていうのをインプットするんです、ね、たまにね、うんうん、でその何年後っていうのも今例えば月収20万なのに年収が10億とか ね、言っても繋がらないじゃないですか、はい、だからまあどうせ無理だよってなっちゃうんですけど、いいんですよ繋がってなくても、うん、そこに頭にイメージをインプットして、それは絶対叶うできると思ってると、そこにより近づける自分になれるので、うん、全然やり方とかこうこうこうしたらできるとかっていう理論の分はいらないんです、うん、とにかく自分はそうなりたいんだっていうとこだけですね、
うんうん、
ただね、最初は見つからないんです、
うん、
それもね、人からの押し付けというか、なんかお金持ちになることが夢じゃなきゃいけないみたいなあるじゃないですか、
はいはいはい、
でも本当はお金なんか興味ない人だっているんですよ、
はいはい、
で将来の夢を書きなさいって、ほとんどの人がフェラーリって書くんですよ、うん、でそれって象徴じゃないですか、
はい、
その多くの人はフェラーリを目標にしなければいけないって、うんうんうん、ただ単に潜在意識に植え付けられてるだけなんです、
うんうん、
でもね、実際じゃあフェラーリ好きなのっていうと、型番も知らないんですよ本当に好きで欲しかったら、うん、どんなフェラーリでどういう形があって、うん、何年の型があっていくらか全部知ってると思うんですよ、はいはい、知らないけどフェラーリって書けばとりあえず将来の夢かな、うん、みたいなんで書いてるだけなので、それは本当の夢じゃないんです。
そうですね、うん、自分の夢、本当に自分の心から湧き上がってきてるかどうかってちゃんと点検しないとダメですね、
う
ん、
そうそうそう、だからね、うん、そこにフェラーリって書いたからって叶わないですよ、うんうんうん、自分でも望んでないんだもん。
本当はまあ、もっとね、安くてもお気に入りの車が1台あればすごく充実してるかもしれないし、うんうん、もしくは自転車だったりとかもありますよね。
そうなんです、うん、だからね、本当に必要なのかどうか、うん、本当にそれがあったら飛び上がるほど嬉しいのかどうかをどんどんどんどん選別するために何回も何回もやんなきゃいけないんですよ、この自分の夢を探すっていうことを、うんうん、そうしてくるとね、だんだんだんだん、これ違うな、これなんかピンとこないなっていうのが外していければ、うん、自分が本当にしたいことが見つかると思うんですね、うん、
やっぱ自分に対しても探求を続けないといけないってことですよね、
うん、それがだって生きていくってことじゃないですか、
うんうん、なるほど、うん、なかなかそういうことに、何でしょうね、感覚がこう擦れちゃってるっていうか、
うん、
なんかね、こうやはり自分の感覚っていうものを抑えつける方向にこう教えられてきたってことなんですかね。
社会に適応するようにね、
うん、
なってるんだけど、うん、それで社会の歯車としての人生を終えるので、あなたは幸せなんですか、うん、ってとこですよね、
う
ん、
そうですね、うん、もうそろそろっていうか、もうすでにそういうこと突きつけられてる時代ですよね、うんうん、別にどんな人、年代であれ、うん、男性であれ女性であれ、うん、それ本当に考えないといけない時代じゃないかなって思いますよね、う
ん、しかもその組織社会からだんだん個人プレーの時代になってるじゃないですか、
そうですね、う
ん、っていうことは個人の自由で何でもできる素晴らしい時代になってきてるんですよ、うんうん、夢を叶えられる要素がいっぱい揃ってるのに、何もしないで歯車で終わるのはもったいないですよね。
そうですね、まあ、自分の夢を実現するためには、憧れやイメージを具体的にするっていうことが大事なんですけど、まず文章で、文章が難しいと思うのであれば、好きで買っている雑誌や、まあ、もちろん新聞なんかでもいいかもしれないですけど、そういうのものを切り抜きワークをしてみるっていうことですね。
そうですね、切り抜いて集めてみると発見があるんですよ、
うんうんうん、
なんとなくこれ好きだなと思ってるものを集めてみると共通点が絶対出てくるから、
う
ん
う
ん、
そうですね、
その共通点の中に発見が絶対あります。
はい、なるほど。では皆さんもぜひ楽しみながらワークを行ってみてください。高島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで皆さんにお知らせです。高島さんの著書、告白します、私は夫に内緒で2億円稼ぎましたを毎月10名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は当番組ホームページのお問い合わせフォームよりお申し込みください。 URL は http://takashima-misato.com http://takashima-misato.com です。また高島美里の新講座、賢いライフプラン講座第2回、家計に豊かさをもたらすインターネット活用術の収録をユーストリーム渋谷スタジオにて 8月20日土曜日に行います。ご見学は無料で来場者プレゼントもございます。ご自宅のパソコンからも収録風景をご覧になれますので、詳しくは番組ホームページもしくは iTunes で番組と一緒に配信されている PDF をご覧ください。
今回の番組はいかがでしたか？昨日よりちょっと幸運体質に近づいた自分を実感していただければ幸いです。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。